今日は詩編の28編です。このところにはこの祈りの感謝のことが記されてあります。一節に、主よ、私はあなたを呼び求めます、我が岩よ、どうか私に耳を閉ざさないでくださいという言葉が出てきますけれども、これはダビデがおそらくこの荒野に逃れ、そしてまたこの岩場の中にあって神様にその救いを祈り求めている姿ではないだろうかと思います。そして一節の終わりに、私が穴に下る者どもと同じようにされないようにという言葉が出てきますが、穴に下るとは、これはもう滅びに向かっていく者たちの姿を言っていると思います。それは同じように三節のところに、どうか悪者や不法を行う者どもと一緒に私を引いて行かないでくださいという彼の願いが出ています。一緒に私を引いて行かないでください。私たちはこの世に生活をしているわけです。そしてこの世の多くの人たちは、言うなれば滅びに向かっていっている、それともう同じようにしないでほしい、そのように彼は願っているわけです。私たちもこの世に生きていて、またこの世の人たちと交わっているわけですけれども、じゃあ私たちはこの世の人たちとどこが違うんだろうか。それは神様自身が私たちを選んでくださった、そして私たちを救いに預からせてくださった、それがこの世の人と私たちと全く違うものであるということです。ですから私たちは今この世に同じように生活し生きているかもしれません。しかしやがての時には、神様はこの裁きの座の中にあって、私たちを憐れみ愛し、そしてまた御国へと引き上げてくださる、それが私たちにとっての大きな救いであるということを思います。3節の後半を見ると、彼らは隣人と平和を語りながら、その心には悪があるのですという言葉が出てきます。表面的には平和かもしれない、そして仲良くやっているように見えているかもしれないけれども、その心には悪があるという、その人間の姿を私たちは見させられるわけです。確かにこの世には争いがあり、またいろんな苦しみや災もあるんですけれども、しかし表面的にはまた平和に見えているところがあるわけです。もう今の日本は、それこそ戦争中のことを考えてみるならば、もう非常に平和な国になっているわけです。じゃあこのような平和があるからこれで大丈夫だと果たして言えるのか、決してそうではないわけです。やはり私たちは誠の救い、やがての時には滅びの時が来る、そして救われなければならない、その意識を私たちはしっかりと持たなければならないということを思います。五節のところに、彼らは主のなさることも見ての技をも悟らないので、主は彼らを打ち壊し立て直すことはされませんという言葉が出てくるわけですが、まさにこの世の人は主のなさること、見ての技を悟るということができない、神を認め、そしてまた神を恐れて、そして信じ従うということはこの世の人はできないわけです。そしてどのようになるかっていうと、やはり人間は素晴らしい、そしてまたそれが高慢につながっていくっていうところにも行くのではないかと思います。旧約聖書にバベルの塔のことが出ているわけです。人はその権力を誇って、そして自らが天にまで達しようとして、あのバベルの塔を作っていった。それを神様はご覧になって、その人間の高ぶりおごり、そして自分の力で天にまで 達しようとするそういう者たちの思いをこの打ち砕かれたということが創世記に出てきているわけですけれども、まあ私たちはやはり恐るべき方を恐れなければならない。本当にこの人間の傲慢がともすればこの悪をはびこらせ、そしてそれを助長させていくようなものとなっていくんではないだろうかと思うわけです。それはもう今の時代でもいろんなことでもう問題が起きている。もうウクライナでも戦争があるということは、やはり一つは人間の傲慢が表されているんではないだろうか、まあ、いろんな事故やそういうことを見るときに果たして神を恐れるということがあるんだろうかということを思わさせられるわけです。ですから私たちは、まあ、いろんな災いを見るときにもう一度神様の前に出なければならない。本当に恐るべき方を恐れ、私たちはさらに救いを求めていく必要があるわけです。ダビデは前半においてこの呼び求めます、そしてまたこの聞いてくださいというようなことを彼は叫び求めていたわけですけれども、しかし後半には全くこの言葉の調子は変わっているわけです。6節には、本別かな主、主は私の願いの声を聞かれた。また7節には、主は私の力、私の盾、私の心は主により頼み、私は助けられた。祈りは聞かれ、そしてまた助けられるということを彼は感謝しているわけです。前半にはもう聞いてください、呼び求めますということで神様に求めていたこのダビデは、後半においてはその祈りが聞かれ、そして助けられたというその平安が彼のうちに与えられる。そして彼は7節の終わりを見ると、私の心は喜び踊り、私は歌を持って主に感謝しようという言葉が出てきているわけです。その信仰の素晴らしさは何かっていうと、主に感謝するということであるわけです。もう全能の神様が全てのものを作られて支配し、そしてまた自分をも助けてくださる、その信仰がダビデにあったということであるわけです。そしてまた私たちもダビデほどのその力はないかもしれませんけれども、しかし彼と同じようにこの神様に祈り求め、そしてまた主に感謝を捧げる、そういうものでありたい、そのことを思います。そして8節に、主は彼らの力、主は主に油注がれた者の救いの砦とあるわけなんですけれども、彼らの力、一人の選ばれた人だけに神様はその力を表されるのではなくて、実はもっと多くの人たちに神様はその力を表してくださる。そのことは9節の、彼の取りなしの祈りが出てくるわけですけれども、どうか御民を救ってくださいという言葉が出てきます。彼の祈りというのは自分だけが救われたらいいというそういう祈りではなかったわけです。御民を救ってください、そしてまたあなたの譲りの民を祝福してください。譲りというのは、これは相続という言葉なんですけれども、この相続の民、それは実は私たち自身をも含まれているということであるわけです。私たちもまたこの神様が受け継ぐべきその民として加えてくださった、私たちは何の力もない存在であるわけですけれども、旧約聖書には残りの民という言葉が出てくるわけです。もうどうしようもない、自分の力で立つこともできない、しかしそういうものを神様は憐れんでくださり、そしてそれを譲りの民としてくださる、私たちをもう受け継いでくださって、ご自分の宝としてくださる。そしてダビデは、どうか彼らの羊飼いとなって、いつまでも彼らを携え導いてくださいと取りなして祈っているわけですが、私たちもまた実は この誠の牧者のその羊である、私たちにはこのイエス・キリストがおられる。羊飼いが実はイエス・キリストご自身であり、そしてまた私たちは巻の羊である。詩編の23編にはその羊飼いは私たちをこの巻場に連れて行ってくださり、伏させてくださる。やがて私たちは天の御国において誠の安息を得ることができるわけですけれども、また私たちも神様ご自身が私たちを導いてくださる方、そしてまた誠の救い主、そのことを信じて、また私たちは主の約束、また平安に預からせていただきたいと思います。